Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、いかがでしょう。皆様よくご存知ですね。ジェームス・ボンドのテーマ、ジョン・バリー・オーケストラで聴いていただきました。イギリスの作家イアン・フレミングのスパイ小説が映画化され、現在もなおシリーズ化されている007シリーズの冒頭を飾るテーマ曲です。お正月気分はすっかり抜けましたでしょうか？皆さんはどちらか映画館などにお運びになったでしょうか？お正月映画というと、最近ではもっぱらアニメーション映画や CG たっぷりの娯楽映画が多くなりましたが、ちょっと昔はトラさんシリーズとこのジェームスボンドシリーズが常連といった感じで懐かしいと思いませんでしょうか？ということで、今日はイタリアではありませんが、イギリスの誇る007シリーズの映画からその都度話題になった主題歌をいくつか聞いていただこうと思います。まずはサンレモン音楽祭にも出場しましたシャーリー・バッシーが歌う2曲をどうぞ。はい、シャーリー・バッシーでですね、1964年映画作品のゴールドフィンガー、そして1971年のダイヤモンドは永遠にを聞いていただきました。これはそうですね、同名映画になるわけですね。やっぱりね、007といえばシャーリー・バッシー。1937年、イギリスのウェールズで生まれて、1953年から今に至るキャリアでございます。イギリスで特にまあ50年代を代表とする最も世界的に成功を収めた女性ポップスシンガーです。ショーン・コネリーのボンドのイメージと重なって、まあ、ゴージャスなこう歌いっぷりっていうのがね、私は大好きなんですけれども、そうですね、また聞いていただこうかなと思います。サンレモにも出演しましたトム・ジョーンズでサンダーボール、そしてフランク・シナトラのお嬢さんです、ナンシー・シナトラの歌で007は2度死ぬ。1965年の映画サンダーボール作戦よりですね、サンダーボールをトム・ジョーンズで、そして1967年、007は2度死ぬから007は2度死ぬのテーマをナンシー・シナトラで聞いていただきました。このサンダーボール作戦っていうところでですね、監督さんがまたテレンス・ヤングに復帰したということなんですけれども、先ほど のゴールドフィンガーのところだけガイ・ハミルトンという監督さんが担当していて、その前2つはドクター・ノーのところですね、それとロシアより愛を込めてサンダーボールと、まあ、テレンス、ヤング監督ということなんでございます。まあ、有名ですよね、このジェームス・ボンドのシリーズとしては有名な監督さんですけど、この、サンダーボール作戦、共演はクロディーヌ・オージェ、なんかすごいやけに懐かしい名前だと思いますよ。フランスの方です。とっても綺麗な方で、確かミスフランスかなんかになった方だったのかな。アラン・ドロンなんかとも共演してらした方です。そして007は2度死ぬの方はですね、これは日本が舞台でした。浜美恵さん、若林英子さん、そして丹波哲郎さんが共演者となって、まあ、話題になりました。実はね、この私のですね、歌の生徒さんがですね、私若林さんとは同級生だったんですとおっしゃる方がいて、私びっくりしました。まあ、いつのことか存じませんので、まあ、おいくつなのか知りませんけれどもね、でも一度会いたいなってお話ししたら、とっても綺麗な方でしたっておっしゃってましたからね、本当に素敵な方だったと思います。世界的に活躍された方の、もう本当に女優さん、日本の女優さんとしては第1号だったのではないでしょうか。 それでは、まあ、いずれもショーン・コネリーが主演のボンドを務めていましたが、まあ、3代目になるロジャー・ムーアがボンド役を、まあ、演じた Your Eyes Only の主題歌をシーナ・イーストンで、そして、何よりもこの曲が一番おなじみなのだと思います。007危機一髪と砲台がついた後、リバイバル時にタイトル変更されて、すっかりこの曲とともに日本の映画ファン、音楽ファンの記憶に残りましたね。ロシアより愛を込めて、マット・モンローです。1981年の007、For Your Eyes Only からシーナ・インストンで Your Eyes Only を聴いていただきました。そして、1963年のマット・モンローが歌いました、もちろんこの有名なロシアより愛を込めてからテーマソングでございますね。その時 の主演女優さんというのが、Your Eyes Only の時はカトリーヌ・ブーケっていうフランスの女優さんで、とても綺麗でね、青い目がもうすごくビビアン・リーみたいな感じがしたのかな、あの当時そんな感じで覚えてるなと思ってます。それからロシアより愛を込めてのね、あの主演の女優さんはダニエラ・ビアンキですよ。知ってます、須田さん。いやいや、一番人気があるんですってね、ボンドガールの中で一番人気のある方なんだそうですけれども、イタリア人なんですね、ミスローマかなんかイタリアだったかな、ちょっとそんなような方で、とっても綺麗な方でしたけれども、まあ、舞台はロシアだったということでございます。ということでですね、今までの音楽はですね、ロシアより愛を込めてだけが別で、作曲家別になりますけど、全部その音楽を担当しているのはジョン・バリーですね。まあ、その後はまあ少しずつ変わっていきますけれども、まあ、やはりこの007のイメージと一緒になるというと、やはりこのジョン・バリーという作曲家なんだと思います。ジョン・バリーの曲はこの番組でもいくつかご紹介していると思います。例 のジェーン・バーキンのご主人でもあった時期があったということでございますけど、1933年に、まあ、イギリスで生まれています。そしてお父様が映画館とか劇場を経営する方で、お母様がピアニスト、まあ、そのお母様の影響で、まあ、音楽っていうものを子どもの頃から勉強していったみたいですが、音大を中退した後、ジャズミュージシャンとしていろいろなクラブとかそういうところで弾いてたそうです。そして1957年に EMI レコードと契約をして、そしてクリフ・リチャードなど の、アルバムを作ったりとか、いろいろなことに携わっていく後、まあ、映画との関わりがひどく多くなりました。それ何よりも彼の、まあ、今に至るわけですね、皆さんがよくご存知のジョン・バリーという形になるんですが、何よりも驚くのは、まあ、季節柄といいますか、そろそろアカデミー賞の季節かもしれませんけど、アカデミー賞の音楽賞をですね、4曲受賞してるんですね。すごいですね。1966年の野生のエルザ、ボーンフリーってやつですね。それから1968年冬のライオン、そして1985年愛と悲しみの果て、1990年ダンスウィズウルブスで4回アカデミー賞を取ってます。そしてグラミー賞では1970年の真夜中のカーボーイというので、まあ、受賞しているわけですけれども、まあ、いずれも本当の名作ぞろいでございます。私にしてみても、懐かしい、あ、ロバート・レッドフォード様いらっしゃったなと、なんかそんなような気がしながらですね、いやいや、資料を揃えてたりなんかしたんですけれども、その愛と悲しみの果てっていうね、1985年の作品ですけれども、これはロバート・レッドフォードとメリル・ストリープがまあ主演した映画でございます。よく皆様ご存知だと思います。これもアカデミー賞そのものも取った作品でしたけれども、内容としては、1913年デンマークの、まあ 財産家の娘さんのカレンという人がですね、まあ、知り合ったスウェーデンの男爵と結婚して、まあ、その自分が持ってた土地というか、アフリカの、まあ、大地で新居を構えようと思って、まあ、出向いていくわけです。それで夢と希望にあふれていて、まあ、そこでコーヒー農園などを経営しようと思っていたんですけれども、まあ、現実にはなかなかうまくいかなくて、それと同時に結婚した後、その男爵、彼もあまりいいご主人ではなかったということで、非常にまあ生活としてはいろいろ思い悩むわけでございます。まあ、そんな折ですね、突然出会った冒険家のデニスという人と恋に陥ります。そして、まあ、自分自身で、まあ、ご主人の方はちょっとなかなか女癖が悪かったりとか、なかなか生活をしっかりしてくれないとか、そういうことがあったので、まあ、一人で一生懸命、まあ、生きてたわけですが、それをまあ手助けしてくれたり、まあ、心の支えになってくれたりということで、結局、その彼とまあ同居して、まあ、幸せな生活を営んでいたような 感じだったんですけれども、まあ、最終的には彼自身はその自由を求めて、まあ、一人でまた冒険の道に旅に立って、その後飛行機事故で、まあ、亡くなってしまうという、その悲しみから、まあ、逃れるために彼女は、まあ、デンマークの地にまた戻っていったという話なんですけれども、なかなかねこう女性としては非常にロマンティックな雰囲気がするんですが、実はですねその渡辺淳一さんという作家いらっしゃいますね、あの方がですねすごく面白いことを言っていて、これはですね女性にとってはロマンティックな物語かもしれないけれど、男性にとってみるとなんだずるい男の話だなと思うような気がするというふうなことを、紙面で書いてらしたのがちょっと心に残っています。やはりこの女性の心をねくすぐるというか、ね、夢を見させてあげて、それ優しい、そういうことは素晴らしいことなんだけれども、それと同時にですねやはり自分自身の勝手気ままなある部分無責任さっていうものがあって、結局その彼女がちょっとひどかったとご主人と別れて、それでデニスという人とまあ結婚したいなということを自分の方から申し出るんですけれども、まあ、そのきっかけとなったのが明日から旅に出ると、それでその他の女性を連れていくと、まあ、それに対してちょっとやっぱりジェラシーっていうのがあったんですね、そのカレンっていうその主人公の彼女は。それで私とは結婚してくれないのみたいな感じになっていくと、いややっぱりそういう自分は自由を追い求めてるからって、でそういう自由を追い求めて一人で生きていく人間は一人で孤独に死んでいくんだよっていうようなことを言ってたら、結局それがそういうふうに現実になってしまったということで、まあそれは悲劇っていうか、まあ、ロマンという形になって終わるわけですけれども、でもこれはある意味では男の無責任さがあるのではないかってその渡辺淳一さんはおっしゃるんですけれども、いかがなもんでございましょうか。まあ、様々な見方が、まあ、男女ともにあるものだなと思ったんですけど、この作品の音楽を担当してましたのもこのジョン・バリーです。先ほど申し上げましたけれども、そんなわけでですね、まあ、ジョン・バリーの曲で映画の方のジェームス・ボンドとは違う映画の中から2曲ほど聴いていただこうと思います。愛と悲しみの果てから I had a farm in Africa、 そのサントラと、そしてケビン・コスナーのね制作と、まあ、そして主演でおなじみになりました、これもアカデミー賞を取りましたね、Dance with Wolves、 2曲続けて聴いてください。それでは、ここでまたちょっと違う音楽といいますか聴いていただきたいと思います。今度、3月に来日いたしますマリオ・マリオーネさん、彼新譜が届きましたので、そのいくつかをちょっと聴いていただこうかなと思っています。ナボーチェナ・キターレ、ナボーチェナ・キターレ、キターレへって言って回るんですけど、声とギターとそしてみたいな感じのタイトルがついてますけれども、ということでですね、マリオ・マリオの新譜から太陽に酔いしれて、そしてデジデイリーを2曲続けて聴いてください。はい、マリオ・マリオネで太陽に酔いしれて、そしてデジデイリーを2曲続けて聴いていただきました。成長ナポレターナのマリオ・マリオネが、まあ、3月に来日するという形になりますけれども、どうぞ皆様ぜひ本当にナポリのね本場ナポリからやってきます、もう成長ナポレターナのトップシンガーです、マリオ・マリオネの歌声をぜひ間近に聞いていただきたいと思います。場所は銀座ジュージアホールさんが3月13日、そして15日が館内ホール、横浜の館内ホールですね、そして18日が、国分寺市立の泉ホールでコンサートがありますので、ぜひちょっと気にしておいていただけたらと思いますよ。それではマリオの声で2曲続けて聴いていただきます。ナボーチェナ・キターレ・ポーケルナ、捧げるは愛のみという歌と、そしてピノ・ダニエルの名曲からナプレー。はい、マリオ・マリオネで、捧げるは愛のみですね、それと、ナプレを聞いていただきました。それでは、今日はジェームス・ボンドで締めようかななんて思っておりますけれども、いかがでしょうか。最後にですね、ジェームス・ボンドの方、の曲からですね、新しい、まあ、テーマソングというかアレンジが変わって、ジェームス・ボンド再登場という形でジェームス・ボンドのテーマを聞きながらお別れしようと思います。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ、映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ、ディベルティアモチ、チャオ。